ここはとある魔法世界のとある学園都市の中にあるお店、ウーブリアさん。
知る人ぞ知る素敵なお店です。
とっても癒されるこのカフェから今回も素敵なゲストをお迎えしてお送りしたいと思います。
こんにちは、
ラジオウーブリア。ラジオウーブリア。
というわけで始まりました、ラジオウーブリア桜もゆ発売直前スペシャル。
ラジオウーブリア
本当に久しぶりなんですけど、本当にお待たせいたしました。
いや、かなり長い間お待たせしています。きっと忘れられていると思います。パーソナリティのお供若葉です。
パーソナリティの相葉まみです。
ディレクターの水間です。
よろしくお願いします。
これどれぐらい前なの？
ご無沙汰しております。
本当だよ。どういうわけだね。
前回っていつ？
ですね、2015年。
資料が出てきた資料。
今調べて。4月7日くらいだったみたい。
くらいって7日まで言ってくらいってどういうこと？
3年半ぐらい前ってこと？
そうですね。
それ何回の放送だっけ？
34回ですね、最後のが。
今回35回。
5回。
3年半年取ってるってことですね。
分かんない、巻き戻ってるかもしれない。大丈夫、セーブしてあるから、そこからだから大
丈夫。私まだ生まれ変わってないからさ、その3年半の
間。そうなんだ、うん、生まれ変わってるとフレッシュな気持ちになるかもしれない。
また一から始められるから ね、
ね、新人です。
新人ですって出てくるじゃないですか。
まあ、気持ち新たに頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回は桜もゆアズザナイツリインカネーション発売直前スペシャル。
当然今回のウーブリアスペシャルでは素敵なゲスト様をお迎えしました。
はい、皆さんはじめまして、猫村ゆきです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちっちゃい。
ちっちゃい。
かわいいよ。
ね、
ありがとうございます。
今回猫村さんは、はい、フェイバリット作品が初出演ってことで、
はい、
いろいろ聞いていきたいなと思ってるんですけれども、
はい、お願いします。
初出演ってことは、お初いただいたってことで、美味しくいただき
美味しくいただいて、まあ、いただいてい
ただいてい
ただいていただいてい
ただかれる覚悟はよろしいですか？
もちろんです。
若干緊張してますかね？
いや、めっちゃ緊張してます。
それは何？私たちが怖いから？
いや、違う。もう、人見知りが、こう、激しくて、
日々。自分で言っちゃった。でもさ、うん、私も、人見知りが激しいからさ。
人見知りバーサス人見知り、今激突みたいなことですか？
ちなみに僕も人見知りが激しいです。
待って人見知りしかいなかったら話が進まないでしょ。
コミュ障って知ってる？
コミュ障？
コミュ障。
あ、苦手。やりとりが苦手な。
コミュニティ障害的な感じ？
おかしいよ。ラジオパーソナリティがみんなコミュ障っておかしいよ。水間さんも、うんって自分も。
この間も言ってたよね、水間さん。
じゃあ、ギクシャクした感じでお送りしたいと思
います。若葉ちゃんが頑張ればいいんじゃない？
私が頑張るの？
うん。
どういう風に頑張ろうかな。ギクシャクを楽しもうと思ったの、今、気持ちをすごく前向きに切り替えて、よし、ギクシャクを楽しむぞ、今日は。
ギクシャク。
それ、超間が空いちゃうから。
もういいんじゃないですか。聞いてる人にもお届けしたい、この緊張感。あなたにも分けてあげる。緊張感。
っていうかね、うん、はい、ギクシャクのコミュ障とかもあるんだけど、うん、3年半ぶりのラジオを元のテンションのままにやるっていう方が若干問題があるわけだと思うんですよね、みたいな。
はい。
これって誰のせいなんですかね？
なんかいろいろあったんじゃないですか？
ワイ！ワイ！ワイのこと？
あ、まあ、そう、いろいろね、いろんなことがあったの。あなたの3年半はどうでした？私たちもいろいろありました。
聞いてる方にも、そう、
皆さんもあったでしょ？ 3 年半。いろんなことが。私たちでもあったの。水間さんにもあったよね。
いろいろありましたね。
なんかその間、この3年半の間にラジオないけど、
はい、
あれですよね。いろいろ移植したりとかしてましたよね。
そうです。移植をしながら、桜もゆを仕込みながら、う
ん、仕込みながら準備をして、
いろいろな出会いと別れを繰り返しながら
出会いと別れがあって、そして
新たな、
はあ、可愛らしい人とも出会い、
出会い、
猫村さんが今ここにみたいな話を
ラジオもなかなかできず、
演歌帳と言い訳が来ましたけど、どうしますか。
涙涙のみたいな、そうですね、うん、
困っちゃいましたね。
いやいやいや、その3年半の話をきっと皆さんから、このラジオが放送される頃にはみんなからも3年半の報告が来るかもしれません。
その方、う
ん、
いやいや大丈夫です、どうぞ。水間
あのイベントとか時々出て、はい、あの行商してたんですけども、
行商行商、
その時にあのトーク、あ、なんでしょうかね、トークライブみたいなのをやらせていただくと、うん、なんか結構、まあ、もうラジオやらないんですか、またやってくださいっていう意見をいっぱいいただいてまして
今回のありがたいですね、
はい、うん、今回実現させようと思った次第です。
一部の声のでかい人のおかげってこと。
ありがとう声のでかい人
一部の一部の
一部じゃないかもしれないじゃん、いっぱいいたかもしれないじゃん、うん、
いや一部の一部の一部のまずい人たちありがとう。
これを聞いて新しく、あ、これ面白いっていう人もいるかもしれない。
一人が二人を呼んで、二人が八人を呼んで、うん、気がついたら
人がいっぱい増えている、
人がいっぱい増えているっていう、
すごい
いい
な、どんなネズミ子
今言おうと思って黙ったこと言った。
それではラジオウーブリアスタートです。
ラジオウーブリア超絶久しぶりマイフェイバリットコーナー。
このコーナーはあなたのお気に入りマイフェイバリットを紹介してもらっちゃうコーナーです。ということで早速猫村ゆきさんのマイフェイバリットを紹介してもらいましょう。お願いします。
はい、あの私最近和菓子にハマっていまして、で、あのちょうど、うん、ちわちゃんも、あ、私あの安藤ちわちゃんも、はい、桜萌えでやらせていただいてるんですけど、はい、ちわちゃんも和菓子が好きっていうのもあったので、うん、ちょっとお団子を持ってきました。
おやつだ
ー、やつだー、持ってきました。あるけれどもラジオで見えねえなってちょっと思ってました、
はい、あ、ちょっと包み紙を外します。
すごいなー、
なんか結構厳重に
ガイテープついてました。
おやつ持参のゲスト様ってすごい、
は
い、すごい可愛い、
すごい、はい、団子、もう今すぐ写真撮っといた方がいいんじゃない。
あ、そうだよね、
確かに、この場で、この場で撮っちゃう。
私カメラ向こう。はい、きなこと、
はい、
はい、草餅のあんがけみたいなやつとみたらしが入って、すごいいっぱい買ってきてない。
可愛い、
いっぱい買ってきちゃいました。優しさだね。
いやでも1個がちっちゃいので、
いや1個が
2個、これ2個で1個なんで、
いやいや、でも結構な。
でもこれ3種類全部食べたらお腹パツパツになる
んだけど。お腹いっぱいになると思います。
どれを撮るか、これバトル。
バトルですね。
写真撮った？
撮りました。
これ後で。
放送中に。とんでもない。収録中にバシャバシャ撮ってる。え、これはぜひとも食べながら、食べながら行く？はい、
食べながら行く。
行く？
うん。
ちょっと今日の放送はもぐもぐしますよ。
もぐもぐしてみ
てる。
しかもですね、はい、和菓子にハマっているということで、なぜかお茶もついてきているんですけども、
はい、そうなんです、いい香りなの。
そうなんです、なんか飲み物も、うん、ハーブティーとか紅茶とかもすごい好きなんですけど、うんうん、今日はお団子なので白桃全茶を持ってきました。
緑のやつですよね、
はい、緑茶みたい
な、すごい匂いがいいんですよ、
はい、いい香りです。
匂いが、
飲んでもいいですか。
あ、もちろんです、
いただきます。
桃のね、甘い匂いがするの、
すごい好きで、
白い高い方の匂い
白桃の
味はどうなんですかね、
いかがでしょうか。
香り甘いのでいいですね、
うん、うん、美味しい美味しい、今日和菓子に合いそうです。
お団子、お団子でも、きなこブワーってなりそうだね。
確かにこれでもなんか、きなこの下が黒蜜らしくて、お団子に黒蜜がかかってて、うん、その上にきな粉がバッてかかってます。これもすごい美味しいので、ぜひ
和菓子ってハマるといろんな種類のものを試したくなります、ね、
ケーキとかよりもカロリーが低いから、
あ、うん、考えたこともなかった。うまって言ってた。水間さん聞きました、
はい、
カロリー気にしてました。
はい、
あ、そうだ、 全然考えてなかった。
私若干血糖値も気にしてます。
すごい大人だよ猫村さん。どうしよう、猫村さんは気にしてるの？
何も
気
にするがないじゃない、まだ来ちゃ
う。そうだよね。そうだよねこんな可愛いキャラクターの人がそんなこと気にするわけがない。
そうだよ。
お団子だって食べる感じ。
お団子はお団子だって食べますね。
え、ちょっとチワで言ってみて。
チワで、お団子美味しいですよみたいな。
ありがとうございます。めちゃぶりに、
すげーすげー、声優さんだ、生で聞いたみたいな気分。
感動
した。
じゃあ若葉ちゃん今回のキャラでやってみて。まだ収録してない
の？まだ収録してないからキャラが決まっていないの。そうなんです、あのもうすごいなんかどんどんネタバレしながら収録してますけど、私はまだ収録をしていないので。
生放送じゃないことがバレました。
生放送のわけがない言っておきますけど、相葉ちゃん、若葉ちゃん、水間ちゃんのこの3人のラジオで生でやったらダメに決まってるじゃないですか。もうずっと外にいる人が何秒か遅れてドカーンドカーンとか鳴らさないと、海外の生放送のなんちゃってみたいにピーっていつも入れられる。
え、何にも伝えられないじゃん。
そうですね、
名前が伝えられないじゃん。
名前と作品名は大丈夫だと思います。あと発売日も大丈夫だと思います。
それ以外みんなズガーン、
そうド
ン、ズギュー
ン、デーみたいな。
編集って素晴らしいわね。
最高だ。スタッフの人ありがとう。
ありがとう、
ありがとう。
ということで、心置きなく団子を食べたいですよ。もう早く食べたくてしょうがない人がいる。
団子どれいきますか、皆さん。
どうしよう、これせーので食べてさ、誰かがもちゃもちゃ言ってるけど一人だけ団子じゃないみたいな。
団子じゃない、
一人だけ芝居だったみたいな。
あ、当たる、当ててもらうクイズ。
それどこに正解
出す、何がもらえるんだ。
わかんない、
すぐ正解出ちゃうよ。
水間さん食べる真似ができるかどうかですよね。
僕だけ無理かも。
私でも団子のくちゃくちゃ音を出したことがないので、
とりあえずまず団子を食べて研究してみよう。じゃあ皆さん今お団子を、私チャレンジャー
行くねー。
きなこやばいかな。なんかもうすでに台本にこぼれてる、ごめんなさい。行
ったねー。
水間さんは何行きますか。
きなこ行ったら2分間喋らなくてもいいみたいな。
ほんと、じゃあ食べちゃう食べちゃう、全然うんうん言っとく。
私みたらし大好きなんですよ。
あ、ぜひぜひ。
え、じゃあさ、食べてる音でさ、
あ、何食べてるか。
じゃあシャッフルしないとダメじゃないですか。今きなこって言っちゃったよ。あの、
きなこって言っちゃった。若葉ちゃんとみたらしって言っちゃった相葉はまあ置いといて。
じゃあ
水間さんか猫村さんの、猫村さんの当てようよ、
うん、
これわかりますかね。
まず私がきなこ、
はい、きなこの音ね。
若葉がきなこいただきます。いただきます。でもきなこ飛びそう、
うん、一口かよ、
うん、
二個一口かよ、
うん、うんうん、
お前さ。若葉ちゃん、若葉ちゃん、本当に2分間喋らない気かもしれません。くちゃくちゃ音出てる？
ママ、きなこが飛んだ。なんか今ね、向こうからスタッフの人がアフーっていう顔してるの。
うち、私スタッフさんの顔見えないから。
おいしいよ。うん。
あ、もちゃもちゃ音、SE 取れてるかな？
わかんない。開ければ出る？
え？
下品な話ですね。
あー、おー、あー、その食べ方、ちょっと一緒の人にされたら嫌。くちゃらってやつでしょ。
普通でもマイクにこんなに近づいて食べないですよ、きなこのお団子。
まあ音を出すようにね、音を出すようにね、今わざと食べていただいたので、う
ん、はい、大丈夫、普段は丸飲みだから音しないよ。
いや、私みたらし選んじゃったから、みたらしの音を、
みたらしつるんっていけそうじゃん。
そうですね、そんなに音が
頑張れはするけど、あえて開けないとやっぱお団子って音しないんだよ。
そうですね、
うん、
思ったより
なんかどう、こう頑張って役者魂ってすごい音鳴らそうとしてるけど、意外と鳴らないみたらしい。
鳴ってなかった？鳴ってなかった？
鳴ってます、鳴ってます、大丈夫です。
うん、
うん、
じゃあ
水間さんチャレンジするの。
水間さんも何って言ってないよね。
じゃあ何の音か、
何食べるのか
想像してもらって
当てていただいて。
すごいたっぷりめに食べてるけど、全然リスナーさんには見えてないから。
今ね、
あの、すごく、こう、反対側に座ってる人に、そう、視覚的に見せつけてきたけど、お団子を。
面白い。
あれ、よくバナナをゆっくり食べるみたいな感じでやって
た、ね。ああ、そうそうそう。なんかグラビアの人の、そうそうそう。DVD についてるやつみたいな。
イメージ DVD みたいな。
伸びる餅。
お餅伸びてたね。
をやっているディレクター。
しかし、あんま音ならなくない？
音が鳴らないやつっていうヒントを。
そういうことか。
当てていただいて。
じゃあ、猫村さんは。
そうそう、猫村さん。
はい。
可愛く食べて。
可愛く食べて。同じ単語
でこんなに可愛いのみたいなことになるってことですか？
うん、それ期待してる。え、なんてエロいの？団子食べてるだけなのにっていうのを期待してる。
しかも見た目じゃないから難しいよね。笑って食べられなくなっちゃった。
いや、もうじゃあ、ここはもう2個いきましょう。
嘘でしょ？すごいね、パックンと大きい口
抜けなくなった口が。
面白い。猫村さん面白い。
何やじゃん。ごって何？ごって大丈夫。お茶飲んで、お茶みんなお茶飲もう。お茶
ましょう。お茶
タイムです。まだ入りっぱだからね。
お茶タイムにしましょう。一周。
でこの間にリスナーさんに考えていただいて、あのお口の中のものがなくなったら正解を。うん、もう喋れなくなってる。
猫村さん、猫村さんが頑張って2ついったでしょ、うん、
あのね、猫村さんがうなずくだけになってる。口ちっちゃいからな。
いや、これ2個いったら、あのもう噛めない。
飲んだよ。
噛めないです。
待って待って、このゲスト可愛いとか散々言ってたけど、単語飲むもんね。
いや、噛めないでさ、2個は。
どうなんだい？
ゴフって言ったし、ゴ
フ。きっと今ので皆さんは、私が何を食べたのか、分かってくれたはずです。
猫村さん。わかんないよ。
あの、ゴフって落とす。
何を2個食べても2個入ったらゴフって言う。言っちゃう。水間さんも何食べてるか全然わかんない。
水間さん結局答え
は、はい、
水間の答えは、みたらし団子でした。美味しかった。
美味しかった。
私は、あんこのよもぎです。
美味しそうだったけど、
はい、
何の音も伝わってない。ゴフっていう喉奥に突っ込まれた音しかしなかった。
なんかゲストさんについていろいろ知る前に、まず団子を、詰まらせているずっと。さあ、聞かされちゃうリスナーもすごいし、私たちもどう、うん、この構成はどうなんだって言いながら、でも、団子が詰まったからきっと仲良くできる。
ゴフって。ほうばってゴフっていう。ゲストすげえな。
美味しいフェイバリットだな。
美味しかったです。
お茶もね、本当に美味しくて、いつも白桃
煎茶が多いですね。やっぱり桃もすごい好きなので、香りがいいなと思って。
いい、これはいい。
美味しい。ちょっとさすがに普段ちゃんと急須でこう入れたりしてるんですけど、ラジオで急須に持ってきたらちょっと面白すぎるなと思ってやめたんですけど、
急須がカタカタ、
ここに急須持ってきて、あ、じゃあ入れますね、ちょぼちょぼちょぼちょぼっていうのは、
それはそれで美味しいかもしれない。
どうしようかなって一回悩んだんですけど、
まあその後急須について語り出さなきゃいいや。
あ、そっち、
この急須はですねみたいな。
そっちなんだ。お茶じゃなくて、急須というのはっていうから始まって、
すごいいい急須なんですこれみたいな。
まず何度のお湯をみたいなこと、
入れ方についてね。
そんなこだわりはないんですよね。
そこまで言われるとスンってなるから。
間がすごい。
全然ないです。
そうだね。そうなんだ。ほほほほっていう。
わかんないですよ。急須に燃えてる人がいっぱいいるのかもしれない。私たちが知らないだけで。
あの、このラインがってやつ。
そうそうそう、なんとか焼きの作家さんは誰がすごいとか、そういう
ずっと語ってくれるならいいけど、そこに対してのこう私の知識がないので、ツッコミが入れられないっていうね。
わかりやすく急須同人誌とか作ってくれるといいです
よ。それ欲しいかも。
事前にこう、あの、これまとめてきましたって言って、もう手作りの。
私が。
急須パンフレットみたいな。
急須が好きだった場合ね。
あの、例としてですよ。別に急須作ってくれるって言って
る。急須です。
今回はほら、和菓子とお茶なので。
はい。
はい。
美味しいコーナーになってしまった。
ただのおやつを食べてみんなにそれを伝えるコーナーになってしまってるんですけれども、
最初にお茶とお菓子で仲良くなって、
うん、
なんとかいい感じにゲストを終わらせようという作戦ではないですか、あゆさん。
え、腹黒キャラ。
可愛いと思ってたらすごい、そういうところまで頭の回る恐ろしい女かもしれません。
気をつけない。水間さん、気をつけといた方がいいですよ。騙されてますよ、可愛い外見に。
こいつもこんな感じですか。
やべえ。
まあ、でもね、騙されていたいのか、それとも、うん、そこまで、ちゃんと分かった上でのオファーですから大丈夫ですけど。どっ
ちだ。もう全てが、全てを受け入れる感じで。
猫村さんだったら、どんなキャラでも僕は大丈夫っていうこと。
もちろんですわ。
なんでですか。
そういえば昔さ、水間さんなんか、ちょっと、オカマキャラ
って、あ、そうですね、ちょっと、
ジェンダー的なキャラでしたよね。
そうですね。
思い出した。
3年前。お姉さん方向に行っちゃう時が。
そういうキャラの時代があったんで。3年半越しちゃったから忘れてたけど。
そうこれからもしかしたら出てくるかもしれない。はい。
ちょっと今。
なんかいろいろ考えしますけど、常に自由でいていいと思いますよね、小村さん。
本当本当、
なんか
気使って大変しなくていいよ、このババアとかも言っても今怒んない。
いや今怒んない。今怒んないけど後で怒る。
あのラジオ終わったらちょっと給湯室行ってもらっていいかなっていう。
あ、そうなんだ。でもお団子食べちゃったからお団子の分割引しないとダメだよ。
バイロってやつ。
そう、お茶も飲んじゃったもん。
これを
バイロってやつ。
これ大丈夫、下に山吹色の歌詞でございますみたいな入ってない。
お団子の下に。
そんなことされたら毎週ゲスト猫村さんじゃん。
気づいたら乗っ取られてますよ。気づいたら猫村さんの番組に私たちが呼ばれる感じになりますよ。
呼ばれればいいけどね。
呼んであげなくて、あげないこともないわよみたいになってますよ。
本当怖い。
あ、次の収録ディレクターになってるかもしれない。
ディレクターに。
猫村怖い女だった。
やばい。
違うなら違うって言わないとどんどん行くよ。
あのね、妄想炸裂させちゃうからね。
いや、ちょっと私もどちらかというとこう悪乗りしちゃうタイプなので、うん、今もう最終的にやっぱ計画通りっていうのが正解かなって思ってました。
うん、そうだね、言っとこうか。言っとこう。
計画通り。
というわけで、マイフェバリットコーナーでした。
本日のラジオウーブリアは桜もゆアズザナイツリインカネーション発売直前スペシャルということで、フェイバリット超久しぶりの完全新作桜もゆについて、ディレクターの水間さんと安藤千葉役で出演されています猫村ゆきさんにお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私たちも出ているはずなのに、
喋っちゃいけない、
喋っちゃいけないところらしいので、何も喋れないじゃないですか。水間さん、
どうしましょう。
頑張って。
水間さん、頑張って。水間さん、作ってる人に聞くのが一番早い。わーい、質問コーナー。
はい
はい、どうぞ。
今回はキャラクター何人とエッチできますか。
いきなりそこなんだ。なんか作品どんな世界観とかさ、
重要ですからね。
重要なんだね、小村さん。
重要じゃないですか。
いや、重要です、重要です、重要ですよ。でも待ってね、小村さんの口からそこ大事って先に言われちゃうと。
大事だと思ってました。
はい、はい、
今日ゲストで来ていただいた、はい、猫村さんに演じていただいたチワも含めて、はい、パッケージというかキービジュアルに書かせていただいた4キャラクターが、うん、今回の攻略対象のヒロインとなります。はい、
またメインヒロインは全員こうやってって後じゃないとルート解放されないとか小技を聞かせてるんじゃないですよね。
その小技が何、我が社伝統のみたいなことなんですか。
そうですね。醸造してました。
我が社伝統だな。
ネタバレになりそうなことがありそうな時には、
お答えできないことは無理してお答えしないでください。まずいですから。
にゃーと答えるようにしますので。
はい、私のキャラクターだと全くストーリーの内容が見えてこなかったんですけれども、ストーリー的にはどんな感じなの。
今回の脚本家が色とりどりの世界のシリーズを書きました漆原ゆきとくんなんですけども、色とりどりの世界をプレイしてくださった皆様は多分ご理解していただいている通り、それはそれは難しめのストーリーを書くわけですね。
すごいいい話書くんだけどね。
そう、すごいいい話なん
で、セリフがね、言いにくいのよ。
そうですね。でもそれが独特のこう言い回しだったり表現だったりして、一つの個性だったり、情緒ある 物語を作り出してるんだと思うんですけど、確かにちょっとストーリーがセリフが回しが難しいこととか
ありま、難しいです。
とある収録の時にこのセリフ回しを桜子って呼ばれたことがございまして、 それ以降僕たちもこう難しいセリフ回しを桜子と言うんですね。
いいかも。
キーワードで
可愛いけど、
その実言いづらいセリフってことですよね。それって割とゲーム独特なんじゃないかなって思うんですけど、その表現、ゲームって常に動画がくっついてるわけでもないし、でもドラマみたいに勝手に進むわけでもなくて、書き言葉と喋り言葉の中間で表現されてるものな感じがするんですけど、
そ
こをうまく使ってるライターさんであり、そういう作品なのかなって。
そうじゃ、おっしゃっていただけると本当に嬉しいんですけども、はい、ここがゲームしかできない、
そうそうそう、
個性味になってるんじゃないかなっていうふうに思
います。いや、味だと思います。個性だと思います、はい、
すげえなんかまともな話になっておかしい。いやじゃない。
だってストーリーそんなに知らないからさ、聞いてかないとわからないんだよ。ちわちゃん何なの、魔法少女なの？
魔法少女、魔法少女なんですけど、これなんか難しいですね。私もちわちゃんのこう話したいことはいっぱいあるんですけど、こう言えないことが多すぎて、
まだ言っちゃったらストーリーがバレちゃう。
大丈夫なんですけど、
うん、
こうなんかこう話したいことは基本こう最後の方みたいな。
そうだよね、ネタバレしたいよね。
すごい言いたいんですけど、
ここ言ってもいいよ。
言えない。
言ってもいいよ。
ピーって言われちゃう。
全部
ピーってなっちゃう。ピーって
言ってもいいよ。
水間さんがニャーニャー言い出すよ。
ニャーニャ
ー。違う違う、ニャーじゃなくてこうなんだ、言える範囲でみんなにこんなにいいゲームだぜっていうのを教えて、水間先生。そうだよ、水間さんがこんなにいい作品だよって最初に言ってくれないと、どんな作品かみんなに伝わらないよ。
あれじゃない、
ここはチェックしてくれっていうのは。
春のおっぱいがでかい。
あ、そこ大事だ。大事だ、おっぱいは大事だ。
珍しくない？
そうだね、
うん、
言われてみれば。
だってその今回志田和弘っていう、いつも一緒にやってる、やつとですね、
やつと、
夏メリー先生という、はい、今回色とりどりの世界の時も参加していただいたんですけども、うん、まあ、お二方でイラストを描いていただいて、うん、で、まあ、夏メリーさんの比重がちょっと高いんですけども、うん、吉田和弘は基本的に大きいおっぱい描けないんで性癖的
性癖的そんな、ちょっと待って待って、ちゃんと性癖って言っちゃった。絵の好みぐらいにしとけばよかったに。個人攻撃だよ。
猫村さんの好みは？
私は
個人的なキャラの好みは、
あ、でも私も小さい方が好きかな。
そうなんだ、自分がちっちゃいから、
そうかもしれない、そうかもしれない。
いやいやいや、
やばい、いじめちゃった。
自分もちっちゃいから、ね、
でも大きいキャラクターをこう振ってもらうと、どうしようってなります。あ、今日胸大きいなってなります。キャラクターを見た時に、あ、やばい、どうしよう、胸大きい、あ、どうしよう、なんか詰めていくかみたいな。
ちょっと大きい声出るかなみたいな。
そうですそうですそうです。ちょっと揺れ感どうやって出したいんだろうみたいな。
揺れ感エアおっぱいだよ、エアおっぱい。
こんなのがあるつもりでっていう、
なんかでもこうディレクションでなんかもうちょっと大きい感じでみたいな。
そんなこと言う人いんの？
いますいますいます。
お前か。
あれですか、水間さんは収録立っちゃって、まあ、今回もまだまだ収録、
はい、
まあ、このラジオ撮ってる時はしてる、
だいぶ
終わりに近づいてる感じですよね。
赤羽、ちゃんまだだ。
そうですそうです。どうでした、やっぱりツッコミ結構入れるんですか？
いや、そんなでもないと思いますけれどもね。
微妙な笑いが。
小村さん、いっぱい突っ込まれた、ここ、こうしてくださいとか言われました？
いや、そんなに。ちわちゃんはそんなに言い回しも難しくなかったです、
うん、そうなんだ。
そんな難しくないんですよね。
ちわは、ちわちゃんとか、ひよりとか、ひよりちゃんとか、ちょっとお得な感じ。
お得って言っちゃったよ。
そうなんだ、
難しくなかったですね。
ロリキャラいいね。
割とすんなり入れた感じですか、役を作るにあたって。
割とすんなりいけました、はい。
こう収録自体は やっぱりこう収録してる時楽しい、楽しめ、
あ、すごい楽しかったです。多分後半のストーリーがすごい、うんうん、あのもうそこの収録も後半部分の話がすごいしたい、う
んうん、したいけど、
したいけどまだゲーム
ま
だ
言ってない、言っちゃいけない、はい、って言われたんですよね。ピーなんですよね、はい、あとは発売されてプレイしてからのお楽しみ、
プレイしてからこう皆さんと語り合いたいですね。
あそこ良かったよね、
できればそこ本当プレイしてってことですね。
本当に出演した作品って猫村さんとプレイ、
私やります、やります。
その時はビジネスプレイなんですか、チェックしてるんですか、やっぱり。
いや普通にやってますね。ただ、うん、あのこれあの他の子のルートできないんですよね。
どういうこと？
なんかこう今までこう自分がやってるキャラがいると、うんうん、こう演じる時からこう主人公と関係性を築いてるから、別の女の子とこうのルートに行っちゃうと、ちょっとね、さっきまで私のこと好きだったよねみたいになっちゃってできないんですよ。
寝取られたみたいな
浮気だみたいな気持ちになるんだよね、
みたいになっちゃって、なんかストーリー気になって他の子のルートもすごいやりたいんですけど、うん、エンディングに行くにつれて、ねえ私はみたいになっちゃって、この間まであ
んなに
愛してくれてたあなたはどこへ行ってしまったのみたいになっちゃって、プレイできなくなっちゃうんですよ。
でも猫丸さん超可愛いね、私はって行くんだよ、私だったらふざけんだからな、ってなっちゃうのにね。あのさ、一番大事なことをちょっと聞いてもいいですか。あの桜眉は発売日いつなんですか。
なんかね、なんか変更になったってい
つも何月何日発売のって書いてあったりとかしてるんですけど、はい、うん、全く日付書いてないんだけど、
今回も延期をしてしまいました、うん、
変更がございました延期って言うと延期ですけど、まあ、変更がございました。日程の調整がありました。
でもフェイバリットさんいつもじゃん。
そうですね、あの
私ゲーム生まれてこなかったゲームが早く出たって話は聞かないわ
いつも行き過ぎてしまうんです、
ね、こだわりすぎちゃってんだけどね、そこがね、フェイバリットのいいところなんですよ。皆さんそこは分かってあげてくれると、手元に届く頃にはいいものが届いて、
クオリティを上げようと、
まあ、あのスタッフはもう一生懸命作って間に合わす努力をしていくばかりでございますで、まあ、この放送はあの、はい、完成後ですので、完成してましたと、ツイートできるように頑張ります
この収録は完成してない時に撮ってるってことだね。だってまだ分かんない
撮ってないよ
そうだそうだ、
まだ仕上げがいろいろある状態で収録して、この放送されてる時にはもう大丈夫。
そうですね、うん、放送と同
時に出るぜ、
もうそうです、ツイッター出るぜ、出ます、
うん、工場入りましたみたいな、
はい、なっていることを祈っております。
祈るんだいや、なってるはずです
ね。はいはいはい、あのこの作品が発売したら、この作品桜眉は LINE スタンプになったりするんですか。
あ、いきなり展開ですね、
はい、
展開の話ですね。
あ、
フェイバリットの作品で色とりどりの世界と、うん、あとアストラエルのシルキットは LINE スタンプを
買った買った、ま
あ、ありがとうございます。
一コマいたから買った買った、
ありがとうございます、
ありがとうございます出させていただいてるんですけども、LINE スタンプはちょっと大人要素だけだとちょっとできないところがございまして、小さいお友達でも遊べるように、う
ん、じゃあどっかからこう、全年齢的なものが出れば、
うん、そうですね、うん、まあフェイバリットのゲームは、うん、そのプレステとかにも、うんうんうんうん、ビータとかにもなってたりして、そういうのでさせていただいているのですけども、うん、LINE さん、あのぜひ
出してください、
LINE さん出してくださいLINE さん出しませんか。
順番がおかしい、 LINE スタンプ出したいから LINE からゲーム出しちゃおうかみたいな話して
たLINE さん次第では桜もゆ
スタンプ次第ではって、もうずれた話展開して
すごい、
桜もゆスタンプが出るかもしれない。過去作品も本当出してほしいんですよね。緩くなんないのかな。
いやもう LINE から出せば大丈夫だよ。
過去作品は LINE から出ないの
それだ、 LINE 版は出してくれないのか。 LINE から
出してもらってスタンプも出して、
そうですね、あの過去作品もあのオファーお待ちしてます
お待ちしてるよ、転生前の私がいるよ
転生前、
そうか、
そうなの、スタンプ欲しいの、いっぱい欲しいの、
うん、
転生前のスタンプ欲しい
転生前のが欲しいの
欲しいので、ね、ぜひ LINE さん、あのミズマが空いてますよ
そうです、あのメールいただければ
大丈夫、 桜萌についてもっと喋りたいことあるんじゃないの？宣伝しとかなきゃいけないんじゃないの？ほら私たちさルートがさあれであれであれだからさ、あんまりさ喋れないの。
猫村さんもこれ以上は、
そうなんですよ、
水間さんがにゃーっていう感じになっちゃうので
喋りたいところが猫村さん後半らしいのね、
はい、
で後半前にここを伝えときたいってところを言っとかないと、
まあこのラジオが放送されている時には、うん、もう、ホームページやツイッターあと、うん、体験版とかも皆さん遊んでくださっている頃だとは思いますので、体験版をプレイしていただくと、うん、また色とりどりの世界とか、まあ、それ以外のフェイバリット作品とも違うちょっと新しいって感じを受け入れられるのではないかと思うんですよ、うん、ちょっと何て言うんですか、少し不思議な感じが受けられるかもしれないですけど、それこそがこの作品の味でありますあると思いますし、でこんなに不思議な世界観なのにキャラ可愛い超燃えるじゃんって感じてくださったら嬉しい感じですし、あとすでに公開させていただいてて、オープニングムービー、これもうオープニングムービーがすでに不思議な感じを感じられたのではないかと思うんですけども、まあ、主題歌は桜リンカネーションという曲でさやかさんに今回初めて参加して歌っていただきまして、この歌とこの映像がっていうのを見た時に皆さんちょっと なんだいいっていう感じも受けていただいていたらありがたいんですけど、うん、ちょっと不思議な感じがしたんじゃないかと、うん、そういうふうに私たちも作れたのではないかと思うんですけど、その感じこそがこのゲームの、セールスポイントですね。何が起こるかわからない感じです、
うん、だって漆原さんでしょ、は
い、そうです、
何起こるかわかんないよ ね
僕たちもわからない
作ってる人作ってる人が偉い人が
わかんないよね、ストーリー本当にいいからさ、だいたい感動すんじゃないのって思ってるの。
可愛いよ絵も、
可愛い可愛い
可愛い、資料をいただいて、ね、みんなでこう言いたい放題ですよ、はい、この子可愛いとかこれがいいとか、
まずは1月の発売日に発売することを祈りましょう。
祈ります。
楽しみにしてます。あーい、
僕も祈ってます。
ラジオウーブリア。
夜空を見上げると月、その光に照らされた桜、風に舞う花びら、今一番叶えたいことは何ですか？
桜に願いを。
このコーナーは流れ星にお願いしたいあなたの願い事を教えてもらっちゃうコーナーだったけど、今回から桜になりましたというコーナーです。
急遽なんかね、いつもこのコーナーでついでにお便りを紹介してたんだよね。
ついでにね、
リスナーさんの願い事を
聞いてみたりとか、
まあ、誰か聞いてみたりっていうか、まあ、水間さんが叶えられることがあったら叶えればいいし、そうそう、まあ、言いたいだけ言ってもらうコーナーだったんだけど。
言いたいだけ言ってもらう。何でも言ってみるもんですよね。
そう、言ってみたらただだしね。でね、うん、ただ、3年半ぶりなので、お手紙が全くないというか、残念ながら、
はい。ですので、はい、まあ、放送久しぶりだからね。うん、しょうがないね。
久しぶり。もう忘れられてる。はい、オワコン？
いや、リニューアルコン。猫村ゆきさんの今一番叶えたいことを聞いてみようかな、
うん、はい、
言うだけ、ただただ言ってみて。
私冬が嫌いなんですよ。
すっごいよ。結構大掛かりな話だ。
寒いんで。
寒いの苦手なの。
寒いのめちゃくちゃ苦手で、うん、だから冬もあったかくなればいいなと思ってます。
ねえ、それやばい。
気候変動。気候変動。地球規模的にやばい。
あったかく、もしかしたら今ここで言ったら、うん、今年の冬はめちゃくちゃ暖かいかもしれない。もう暖房器具とかいらないかもしれない。
割と今年さ、暖かい方だよね、うん、って言われてるよね。
いや、寒いです。
今日の収録は寒い、まあ、今日は寒い日なんだけど、割と暖かいらしいんですよ。
平均気温？
そう、割と今年は暖かい方ですよ。はい、願い叶った。
叶った。
終了。
もう分かんない。
って言ってた
よね。平均気温1度2度とかさ、うん、そういう願いじゃないでしょ。ポカポカしたいんだよね。
どういうこと？冬に水着を着て海に入りたいってこと？
いや、そこまでは行かなくてもいいんですけど、うん、コートとかいらないぐらい。
あれですよね、こう寒暖差があるのが嫌なの、それとも寒いのが本当に苦手なだけ？
寒いのが無理です。
じゃあ冬だけ暖かいとこ行けばいいじゃないですか。
いいんじゃない。
オファー大変
ね、すごい。
でも期間限定とか季節限定はありな気がする。冬はお休みです。
冬眠
そう、雪が溶けたら私仕事しますみたいな感じにするのは。
ああ。
そしたらどっかに引っ越さなくていいし。
雪解け声優。
あ、冬眠声優。
猫村雪ですしね。
うん、で、そうですね。あれじゃないですか。でも、あったかいとこに移動するか。うん、
あ、わかりました。
そう、どっちかです。
家にスタジオを作る。
うん、そう。私んちがスタジオ。
家にスタジオを作る。
え、スタジオ経営する？いきなり？
経営しちゃいますか。
すごいですね、
立てるところから。
できれば駅近じゃないと若干ちょっと行きにくいかな。
リアルな話です。
貸し出していくスタイル。
貸し出していくスタイルだ
と駅近じゃないと。知り合いの方はこう安く貸しますよみたいな。
自分は出ない。出ていかないで待ってる。
私は
もう仕事ごと来い。
もう待ってます。
私もクライアントもここに来い、
うん。そうです。もう呼びます。うちに来てくださ い。
僕と同じスタイル。
それです、それです。
待って。引きこもりばっかりみたいになってる。誰も動いてこない。
え、じゃあ、うん、フェイバリットさんの収録行かないらしいけどどうする？
お互い行かない。
あれ自宅で撮っておくれ。
あ、うちちょっと環境はあるのでお送りしますねってスカイプで繋いで。
で、あの収録はずっとスカイプ繋げた
いし。スカイプでっていう。現実的だけど、それ、願いが叶ったら叶ったで、ちょっと嫌な叶い方じゃないですか。冬が寒いからっていう話だったのに、ただの引きこもりをするぞっていう計画になってる。
全然関係ないことになっちゃいました。
もしくはスタジオ経営するぞってい
う。じゃあ将来的な。
あ、でもいいね。
展望として。
スタジオを始めました。
猫村スタジオ。
猫村。
スタジオ猫村。
はい。キャットビレッジみたいな。
キャットビレッジ。わかりやすい。ストレートですよ。キャットビレッジっていうスタジオができたら、猫村さんって。ちょっとこう。
じゃあ、作れるように頑張ります。
スタジオを作れば解決ということでよろしいですか？
あの、冬外に出たくないから、はい、スタジオができましたっていうことを知るのは我々。はい、
と、これを聞いてるリスナーさんだけ。
リスナーの皆様ですね。
ちょっと面白い。
それが、これ、願いをのコーナーだから、うん、スタジオ誰か作ってください。私の家に。
それだ、
はあ、エンジニアさんもつけてくださいっていう。
あ、もっと、エンジニアさんも。
エンジニアも引きこもりだったら家に住んじゃうけどどうする？
家のこう1階をスタジオにして私はこう3階とかに住みます。で、2階にエンジニアさんだけ
です。でもエンジニアさんが、僕冬好きなんすよねって言ったらどうしましょう。
そしたらエンジニアさんはもう遊びに行っていただいて大丈夫です。スキー場とかに。
冬普通に仕事していただいて、うん、休みの日は楽しんでいただいて、
そうですね、
健全に働いていただいてね、うんうん、外に出るならついでに私のご飯も買ってきてみたいな。もう出ない、完全に出ない、ね、
お月の人みたいな。
冬が嫌いなだけなのにもう完璧に引きこもり、
引きこもり、
確かに。もうそこまでしたらもう出なくていいですもんね。でも春も出なくていいですもんね。だって
一応伺っておきますけど、出なくて大丈夫なタイプですか？
出なくて大丈夫なタイプです。
あ、そう、言い切られた。すごく堂々としてた、
うん、うわ、
大丈夫です。
そうなんだ。出たいよ。
割と、なんか買ってきてくれるとかなら大丈夫です、うん、もう。出なくても。
通いで誰か差し入れしてくれたら出なくていい。う
ん、あ、でも、昨今、デリバリーがありますもんね。
前向きだよ。
昨今、こう、ね、ポチって買い物できますもんね。ゲームも買えますもんね。
買えますね。
ポチって。
はい、ああ、そうか。
オフィシャル、
ネット環境があれば OK みたいな。
はい。
なんか、どうしましょうね。引きこもりディレクターと引きこもり声優の話になってしま
った。会えない声優。絶対に会えない声優。
出てこないから。あ、
レアリティをこう上げていく。
会いに行く声優っていうのは、一気に下げて。
スタジオ貸す。
あの、会えるアイドルみたいな感じです。
あ、スタジオ貸すよ、みたいな、
うん。会いに行くアイドル。来てくれたら会えるよ。
使ってくれたら私受付します、みたいな。
新しい商売が。
新しい。
で、ファンなんですって言ったら時間が高くなるっていう。
ファンちょっと割高で。
ロックアウトなし
その代わりこうなんかいろいろサインとかもするし、セリフも喋りますみたいな。
そう。
チェキは、500円。
ツーショットは1000円ですみたいな。
なんか、お店
いやいや、スタジオです。
スタジオです。スタジオですよね。
はい。もう、健全なスタジオです。
そうです。でも、はい、だって何かで稼がないと引きこもり生活を続けられないから。
そうだよ。しかもスタンプカードあるからね。10回利用したら、
来てくれたら、
1時間スタジオ無料か、ツーショットチェキが。
1時間無料かチェキか。
それか、あと、握手券っていうのが。
握手券。
引き
こ盛りスタジオがめっちゃ音がいいとか、うん、面白いですよね。
最新の設備揃えてます
ね。あそこすごいんだよ機材とか。
めっちゃ通ってめっちゃ使って100ポイント貯まった時についにあの猫村が外へ出る外出デートみたいな。
おお。
外で一緒にお茶を飲みますみたいな。
うっそ近所のコンビニで急いで飲んだらダッシュで帰ってくる。寒い寒かったっつってで猫村さんが
二度と出ない冬は出ない
冬は NG でっつって春限定みたいな。
切れ始める
。冬に出るレアな猫村を見れます。あ、100ポイントみたいな。
一緒にスキーに行ける。
そこまでサービスしちゃダメだよ。近所の喫茶店だよ。徒歩5分ぐらいの。
コンビニのイートインスペースみ
たいな。一番近いコンビニ。
一番近い最寄りのコンビニ。
徒歩1分とか2分とか。
同じ建物の1階にコンビニ使って。
イートインスペース。
座標軸的には出てないっていう。上から下っていうい
やスタジオですよね
何でも揃うスタジオを作る
スタジオとしたコンビニで、うん、だってみんな お水とかお茶買うじゃないですか。
確かに
だから変に
左右とかも置いてますよみたいな。
100ポイントも食べて下のコンビニで
当然そのコンビニも経営しますよ
そうですそうですもう
なんかお茶とかも置いてなくて
必要なやつ
うちないんで下で買ってきてくださいって言ってそれも全部込みでいいんじゃない
っていう。
どうですか
っていう。
っていうのを誰かが叶えてくれるかもしれない。
そう、かもしれない。
かもしれない。
あまり叶えられてるのを見たことがない。
まあでも、でかいビルにしとけば上にフェイバリット入るかもしれない。
あ、じゃあ、
うち、タナコ
入れましょう、入れましょう。
え、じゃあ、一番初めにさ、スタジオ作りたいじゃなくて、ビルを建てたいってところから話が始まるんじゃない？
そうだね。で、スタジオとクライアントも入れて、全部自分で。
自社ビル。
で、
自社ビ
ル。縦にしか動かない。
うん。
左右には動かない。
猫村ビルディング。
ね、
え、一部屋しかないのにすればいいじゃん。キューって細い。
あ、縦長の。
そうそうそう。
エレベーターで一つ。
そうそうそうそう。
螺旋階段とかつけましょう。螺旋階段。
くるくる疲れるよ、
階段は。それ高いよ、
と。うん。螺旋階段。
螺旋階段高いよ。
じゃあ、こう、飾りで。つけてくれるかもしれない。
登れないな。登れないな、その階段がついてる。
作ってくれる人が、もしかしたら作ってくれるかもしれない。
というパトロン募集ですね。
募集してます。
不動産系強い方、お待ちしています。
お願いします。
桜に願いをでした。
ラジオウーブリア
第35回ラジオウーブリア桜もゆ発売直前スペシャル。あっという間に閉店のお時間です。
あっという間だった。あっという間だったよ。
珍しく久しぶりだから超喋っちゃった気がする。
で、多分すごいカットされてるけど、猫村さんとも変なところで盛り上がる。わーってなってるけど、それが皆さんのところに着くときどれぐらい残ってるかな。言えないこととかもありますから
ね。ねえねえ、今更なんだけどさ、猫村さんの話についてあまり掘り下げてない気がして。
声優猫村ゆきさんについての紹介がないまま来てしまった。
だからちょっと聞いていこうかなと思ってんですけど、まあもういっぱい喋りすぎちゃってるからカットされたらごめんねって感じなんですけど。
いやいやいや、もう
猫村さんなんで声優になったの。
すごいざっくりじゃん。それ最後に聞く話か。
なんで、あ、でも、声を出して、こう、喋るのがすごい好きで。うん、本当は喋るのめちゃくちゃ好きで、こう、口から生まれてきたのっていうぐらい、本当は喋るのめちゃくちゃ好きなんですけど、っていうところから、声を使った仕事をした方がいいのではないかと、思い立って、あと、やっぱアニメとかすごい好きなんで。
ざっくり言うとオタクだったの？
あ、そうです。もう小学生の頃からなかなかに教育された、はい、オタクだったので、もともと、そういう、こういう美少女ゲームがすごい好きで、
美少女ゲームが好き？
美少女ゲーム？美少女ゲーム。今週、もちろん小学生の時なんで、
あ、まあ、
今週
も女の子がいっぱい出てきて恋愛するような、
そうです、そうです。
タイプのものが好きだったの？
めちゃくちゃ好きで、
小学生。
小学生の時にめちゃくちゃハマって、もう、カンクリするまでやったんですよ。
CG
全部揃えて、全キャラ隠しキャラまでクリアして、全シナリオ解放してみたいなのを。
それはオタクだね。
小学生の時から。自分が出てないからできた。
あ、自分が、そう、自分が出てないからもう、できたことなんですけど、全キャラクリアして、っていうのをやってたっていうのもあって、もう美少女ゲームは私は天職だと思ってます。
好きなんだ。
好きです。
大好物だ。
もう好きですね。もう私はこう、アニメ系は何でも好きです。もう、二次元はみんな好きです。何でもいけます。
何でもいけちゃうっていうか、雑食といえば雑食？
雑食ですね。全然乙女ゲームもやりますし。
恋愛雑食ってこと？
うん、雑食です。
基本でも恋愛ものが多いように、まあ聞きますね。
恋愛ものが好きですね。
でも、通常の男女のやつも好きってこと？
あ、もちろんもちろんです。
あの、少女漫画みたいな。
少女漫画も好きです。少年漫画も好きです。
組み合わせとか相手はともかく恋愛が好きってこと？
あ、でもそうかもしれない。うん、そうかもしれないです。
あと動物が登場すれば完璧ですね。
動物も好きですね、猫とかね。
だから猫なのか。
そうです、そうです。猫好きなんで。
キャットビレッジ。
キャットビレッジ。
これからキャットビレッジって呼ぼう。
ありがとうございます。
それか。
ありがとうございます。
あだ名がついた。
みんなが言い出しますよ、そうしたら。
キャットビレッジ。
うん。じゃあ流行らせましょう。
流行らせる？
流行らせましょう、これ。
キャットビレッジだと長いから。そのうち B ちゃんとかって呼ばれるんです。
キャビだよ、キャビ。
キャビ、キャビ、
キャビ
キャビちょっと、なんか可愛い。
ちょっと可愛い。
それでもっとキャビが言いにくくなってビッチって。
待って、全然違わないんだって。すごい、もう進化系気をしてる。キャットビレッジからキャビに。
活用系を今のうちに決めとこうかなと思って。
将来。
将来。
楽しみだね。
楽しみです、楽しみです
。謎のタグとかにされてる感じが。
そんなね、
天職が大好物。
そう、天職な猫村ゆきさんのね、はい、告知があったら言ってもいいよと思って。
あ、ありがとうございます。じゃあちょっと、この後発売されるゲームをちょっと告知させていただきます。
売れっ子だから多いよ。
ヒューヒュー。はい、ウィンドミル様から発売されます。ハピネス2桜セレブレーション。こちらに一条水木役で出演させていただきます。で、次が、ギガ様から発売されます。ほうほう。ラブクリア、こちら天野ひまり役で出演させていただきます。ほうほう。で、サガプラネッツ様から発売されます。金色ラブリッチェゴールデンタイム、これはシルビア役で出演させていただきます。そして、オーガスト様で、今 DMM さんで配信されてますアイリスミステリアにプリシラ役で出演してます。ぜひゲームプレイしていただけると嬉しいです。
なかなかそうそうたるブランド名で若干引くよね、うん、めっちゃ売れっ子じゃんっていう、めっちゃ売れっ子じゃんっていう、それ発売日とかが、
あ、そうですね、これはツイッターで見ていただけると、ツイッターやってるので猫村ゆきで検索して
詳しくはウェブで
見ていただけると幸いです。
詳しくはウェブで、
ウェブで
お願いします。
猫村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではラジオウーブリア桜もゆ主題歌、佐々木さやかさんが歌う桜リインカネーションを聞きながらのお別れです。それでは次回も、
あるの？
やりたい、やります。
それでは次回もお楽しみにって言ってもいい？
はい、
お願いします。
それでは次回も
お楽しみに。いつから忘れ